カナダの聖書学校行ってたんですけど、そこ卒業した時の話なんですけども、so this happened after I graduated from seminary in Canada。卒業して、まあ、就職活動ですね、教会を探してたわけですよね、牧師になれる教会を探してた。So I was looking for a church to work, you know, at. で、ある時にこうアメリカにある日本人教会からちょっと声をかけていただいたことがあるんですね。So one day, once you know, we had one Japanese church in America actually called me and give it a try. それでそこにまあ行ったりしてメッセージをしたりして、それで話が少し進んでたんですね。So, you know, it was going forward and forward and それで結構いいとこまで行って、それでじゃあ最終的にもしそこに決まった時にカナダからどうやってアメリカに入国したらいいかっていう、そのビザの話になったんですね。 So they started talking about, okay, what if they ended up hiring me, you know, how will I go across the border, you know? So they were talking about the visa situation. それでその時にそこにいたある人がこんなことを言ってたんですね。 And one of the guys there in that church said this. いや、教会からのレターを引っ越しの時にね、国境についてそこで教会のレターを見せたら、そこでビザがもらえるはずですよ。って言ったんですね。 And he said, okay, you just have to carry the letter from the church when you move to the United States and just show it to the officer at the border and they'll give you the visa. 今だったら僕もよく知ってるんで、いやそれはないでしょってもう笑い飛ばせるんですけど、その頃全然知らなかったんで、えそんなもんなんだって、簡単でいいなって思ったんですね。 So now I can laugh it out, you know, because I have enough knowledge, but then I didn't know much about this American immigration situation, so I was like, wow, that's easy. ほんとこう知らないって怖いなと思うんですけども、 So ignorance is sometimes so scaryで、まあ、ビザとかグリーンカードとかね、まあ、カホさんも、ね、そこをゴースルーしてますけれども、でこれって毎年変わるんだよね。毎年いろいろレギュレーションが変わって、 どっちかというと厳しくなってるのが現状ですね。 So that visa and like this immigration situation, it changes every year and I think it's getting like more strict and more strict, right?でだからそういう意味でいろんな人がね、自分の時の経験からいろいろアドバイスを、ね、してくれたりすると思うんですけれども、それって必ずしもこう当てはまらないもん、いや古い情報だったりするんです。だから僕の経験ももう古いわけですよね。だから僕がいろんな人にこうしたらいいと思いますよって言っても、必ずしもその通りにはできないっていうのが、いや今の現実じゃないかなと思います。ね、So, you know, when somebody is going through the immigration situation, many people from their experience wants to give advice and help, right? So, including me, you know, I can say, well, I did this, so you should do that too. But because things are changing rapidly, those instructions, those advice may not work today. で、まあ、ビザだけじゃなくて、いろんなことにおいて、人生においていろんな人がやっぱり友達とかだといろいろこうアドバイスしたりするじゃないですか。こうしたらいいよ、こうしたらいいよって。ね、でもそれって必ずしも人のアドバイス、人のインストラクションというのは必ずしもその通りにうまくいかないことがあると思いますね。So not only visa situation, but anything in life. You know, if you have good friends, they want to give you advice when you're struggling, you know, right? From their experience. ButOur experiences are all different, so it doesn't always work. ところが神様のインストラクションというのは必ずもう必ずドンピシャなんですよね。もうその通りにやったら絶対問題ない。But when it comes to God's instruction, it always works, right? ところがそのインストラクションだけを見ると結構え、マジ?っていうようなことが多いですね。聖書を読んでると。But when you read this instruction in the Bible, it's like, really?Are you serious kind of instruction? 例えば、旧約聖書を読んでると、ある人が、まあ、ある将軍がね、雷病にかかるんですね。今の聖書、サラートって言ってますけど、まあ、雷病みたいな、そういう病気にかかるんですね。Like in the Bible, there's this story about this officer got sick. He's got leprosy, right? Commander. それで彼がこの神様の預言者のところに行ったら、その預言者があの川に行って薄汚いあの川に行って7回身を浸しなさいって言うんです。そしたら治るからって言うんですね。 And this prophet, you know, he went to the God's prophet and this prophet gives him instruction from God saying, well, you go to that river which is kind of not so clean and immerse yourself 7 times and you'll be healed. 普通病気、どんな病気でも汚い川に入ったら悪化しますよね。それがそこにいて7回浸したら治るからって言われて、それが神様のインストラクションだったみたいですね。で、実際その通りになったわけですけども。Usually when you're sick, you don't immerse yourself in not so clean river, right? It gets worse, right? But that was God's instruction and that actually worked. それとか、ある預言者が王様から逃げ、ね、自分を殺そうとしている王様から逃げているときに神様があそこそこどこそこの川に行って、そこでしばらく時を過ごしなさい。食べ物のことは心配しなくていいよ。私はカラスにあなたの面倒を見るようにってあるから。And there's another time when this one prophet, I think it was, yeah, it was Elijah, he was running away from a king who was trying to kill him. And then God said, well, you go to that river and just hide yourself there for a while, just stay there for a while. I told a raven to take care of you. And raven is not a name of a girl, it was a, like a crow, raven, okay?ね、私たちそういうこと聞いたら、いや、それカラス汚くないとか、ね、菌があるんじゃない、いろいろ考えちゃいますよね。それはカラスがどうやってとかね、思いますよね。Like, if we get that instruction, I would just think, raven, they're not very clean, right? How can a raven take care of me? でもその通りに、やっぱカラスが食料、食べ物運んできたりとか、いろいろして養ってもらえたっていう、そういうストーリーもありました。But in fact, if you keep reading the story, actually Raven brought him food and so on, and so he was taken care of. そういういろんなインストラクションが、今日の箇所も実はこの、え、マジ?というような神様のインストラクションがあるんで、ね、そんなこと、今言ったようなことも考えながらね、今日のインストラクションちょっと見てみたいと思うんですね。So today's Bible passage, this includes, contains that kind of God's instruction. So we want to open our Bibles and read.ヨシュアの6章の1節から21節ですね。It's Joshua chapter 6 verses 1 through 21. で、これ聖書の通読一緒にしてられている方は多分金曜日に読んだと思います。So if you're up to date on the Bible reading, I think you've read this on Friday. ヨシュア記の6章ですね。So I'm going to read in Japanese as usual. Okay.1節から、エリコは、エリコという町の名前ね、エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして誰一人出入りするものがなかった。主はヨシュアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。そこでヌンの子ヨシュアは祭司たちを呼び寄せ、彼らに言った。契約の箱を担ぎなさい。七人の祭司たちが七つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行かなければならない。ついで彼は民に言った。進んで行き、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。ヨシュアが民に言ったとき、七人の祭司たちが七つのお羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進んだ。武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの先を行き、神狩りは箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。ヨシュアは民に命じていった。私が時の声を上げようと言ってあなた方に叫ばせる日まで、あなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはならない。また口から言葉を出してはならない。こうして彼は主の箱を一度だけ町の周りを回らせた。彼らは宿営に帰り、宿営の中で夜を過ごした。翌朝、ヨシュアは早く起き、祭司たちは主の箱を担いだ。七人の祭司たちが七つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立って行き、神狩りは主の箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。彼らはその次の日にも町を一度回って宿営に帰り、6日そのようにした。7日目になると朝早く夜が明けかかる頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度町を回った。その7度目に祭司たちが角笛を吹いたとき、ヨシュアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町と町の中のすべてのものを主のために聖絶しなさい。 ただし遊女ラハブとその家に共にいる者たちは全て生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。ただあなた方は聖絶の者には手を出すな。聖絶の者にしないため、聖絶の者を取ってイスラエルの宿営を聖絶の者にし、これに災いをもたらさないためである。ただし銀、金および青銅の器、鉄の器は全て主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らずまっすぐ町へ登っていき、その町を攻め取った。彼らは町にあるものは男も女も若い者も年寄りも、また牛、羊、ロバも全て剣の刃で清潔した。ね、イスラエルの人たちがエジプト、ね、奴隷生活から助け出されて、そしてアラノの旅、40年にわたるアラノの旅を終えて、そしてヨルダン川を越えて、やっとこさ、ね、夢に描いていた約束の地に入ってきた時の話ですね。 So this is when, like, after getting, you know, rescued, being rescued out of Egypt, and they went through 40 years of journey in the wilderness, and they crossed the Jordan River, and then finally they entered into the Promised Land. それでそこで最初に出くわした町がこのエリコの町なんですね。 And the first city they came across was Jericho. で、これ城壁の町なんですね。こちらをご覧ください。これここ城壁、こうダブル城壁なんですね、この町はね。城壁でもう町がこう、取り囲まれてる、そんな町でした。 So this Jericho, this was surrounded by double layer of walls. Okay, so it was a very defensive city. それで、だから こんな感じで、それで城壁と城壁の間にちょっと家があるんですね。とてもユニークな町ですけれども。 And between the walls there were several houses. で、後半に出てきたこの遊女ラハブってね、まあ、売春婦のラハブっていう人がいるんですけれども、実はこの人、事前にヨシュアが何人かスパイを送り込むんですけれども、ね、町を偵察しに来て、その時にそのスパイをかくまってくれたのがこの遊女ラハブなんですね。And this talks about Rahab, right? And she was a prostitute. And actually, when Joshua sent several spies beforehand, Rahab actually hid spies from their enemies. で、彼女は城壁の中に住んでたって実は書いてあったと思うんですね。城壁の中って、この城壁のこの中にこうやって住んでたわけではなくて、で、城壁の間のここに住んでいた、そういう意味ですね。So, and the Bible said Rahab lived in the walls. So, it's not in the walls, but it's between the walls. That's where Rahab was. Okay. で、まあ、だからこういう町だったわけですね。城壁の町、すごく守りの高い町でした。で、一節を見ると、その城壁の門を固く閉ざしてて、誰一人出入りできなかった。ありますね。And verse 1 says, you know, it was securely barred.Because of the Israelites, no one went out and no one came in. So the gate was tightly shut. So it was very secure city. で、やっとこの約束の地に入れて、さあこれから町々を征服して回らなきゃいけない。その一番最初がいきなりこんな固いガードの町なんですね。So, you know, Israelites finally entered into the promised land, and now they have to conquer city after city after city, and the first city was this tightly secured city. うわ、どうしようか。いや、ヨシュアにしてみると、もうこれからでしょ。まず第一歩なのに、リーダーとしての第一歩ですから、さあどうしようか。どうしたらこの城壁の町を崩すことができるんだろう。
So as for Joshua, this was his first assignment as the leader of the clan,And he was like, so what do I do now? How can we conquer this tightly secured city?
そこで神様がインストラクションをくださるんですね。
And that's when God gave him the instruction.
神様のインストラクションは、まず6日間みんなで町の周りを1日1周回りなさいって言うんですね。
So God said, okay, you guys need to march around the city once every day for 6 days.
ほんで、今度7日目になったら、and on the seventh day, 町の周りをやっぱりね角笛を鳴らしながら今度7回回る。1回じゃなくて今度は7日目だけは7回回ります。
And on the seventh day, march around the city seven times blowing the trumpet. So instead of just once, on the seventh day, they were to go around seven times.
ほいでその間一切声出しちゃダメよ。
And while you're doing that, do not say a word. Do not make a sound.
それでヨシュアが合図したら今度7週目にヨシュアが合図したらみんなで時の声を上げようって。
And on the seventh round, you know, when Joshua gives you the cue, shout to the Lord.
そしたら壁が崩れるからって言うんですね。Then the wall will crumble down. それでそれ崩れたらみんなで入っていって町を征服してこれ町のすべてのものを整絶しなさいっていうことが書いてありましたね。整絶っていう言葉やたらめったら出てきましたよね。17-18節。
And once the wall goes down, you guys all go into the city and destroy all things for the Lord.
Actually, it said, it didn't really say destroy.But where was that? I think it said devote everything for the Lord, right? Devote everything for the Lord. Yeah, verse 17.
Yeah. But it meant destroy everything for the Lord. It's kind of same thing, right?
Yeah. まあ、これがインストラクションだったんですね。信じられないようなインストラクションですよね。これからだってそのダブル城壁を崩さなきゃいけないのにただ回ってぐるぐる回ってればいいよ。
This is an unbelievable instruction, isn't it? Right? Like you need to that, like destroy these walls, like double layers of walls, and all God said is just go walk around it.
で何がもっと驚くのかって言ったら僕すごい驚いたのはイスラエル人何にも言わずに文句言わずにその通りするんですよね。
And what was so surprising for me was that Israelites did, they were like, did this, you know, without questioning.
もっと驚くべきことに、この通りやったら本当に壁が崩れたっていうの。で、これが結構考古学上でもちゃんと証明されてるみたいですね。
And what was more surprising was when they did this, the walls actually came down, crumbled down.And that was like proven archaeologically too.
すごいことがあるんだな。聖書を読んでると、そうこういうなんかとんでもない、とてつもない出来事がいっぱいありますね。
This is just amazing. When you read the Bible, you know these amazing events are there.
で私たちも彼らね、イスラエルの人たちはこうやって壁にぶつかってました。私たちも生きていく中で壁にぶつかりますよね。いろんな壁にぶつかるよね。
And just like Israelites hit the wall, you know, we in our life, in our daily lives, we hit the wall now and then, right?
しょっちゅう壁にぶつかって、壁によってはなかなかもう押しても引いてもびくともしない壁があったりします。
And sometimes those walls never moves, right? You know, you hit, you push, you pull, no matter what you do, it's still there.
でそういう中でやっぱ気持ちが慣れていく、もうやる気なくなる、もう分かんない、どうしたらいいか分かんない、もうどうでもいいよって思いたくなることがあるかもしれない。
And sometimes that's so discouraging, right? You don't know what to do anymore.
それでだんだん希望が薄れていく、もうこの壁はもう一生涯私の前に立ちはだかったままなんだって思いたくなるかもしれない。
And sometimes you feel like you're gonna have to live with this wall. You lose hope.
そういう意味で私たちの毎日の生活とこのエリコに直面したイスラエルの姿っていうのは結構ダブらせて考えることができるってことは、このストーリーから私たちとてもいろんなことを学ぶことができるんですね。
So we can kind of overlap our lives with what was happening to Israelites as they were facing this wall, right? So that means we can learn from this story to apply to our lives.
まずこのインストラクション、ね、もう見るからにチャレンジだらけですよね。もう本当にチャレンジ、私たちの常識、私たちの価値観をことごとくチャレンジしてくる、そういうインストラクションだと思うんですね。
And this instruction from God, this is a very challenging instruction. It challenges our common sense. It challenges our values. で、どういうふうにそれが、ね、チャレンジしてくるかっていうと、まず、このインストラクションを聞いたときに私たちの常識が、いや、それ無理でしょうって。そんなありえないでしょうって叫び出すんですね。So how does it challenge us? Well,When we hear these kind of instructions, our common sense starts screaming, saying, no, no, that's impossible. そうですよ。聖書で言われると、なんとなくすんなり受け入れられるかもしれないんですけど、実生活でそんなこと聞いたら何言ってんのって思うじゃないですか。ちょっと真面目に言ってくれるって思いますね。Like when we're reading the Bible, for some reason, we can kind of read and understand these instructions. But if somebody tells you in real life,I'm like, come on, I want you to be serious, right? In no way, it's impossible.
おいで、その次に、なんで7日もかけなきゃいけないの？で、頭のどっかで叫び始めるんですね。だって神様がやってくれるんでしょって。神様が壁を崩してくれるんだったら、別に初日に崩してくれればいいじゃん。なんで7日も待たなきゃいけないんですか。なんでそんなに何回も何回も回らなきゃいけないんですかって、私たちの常識がまた叫び出す。
And then our common sense also starts screaming and kind of rejecting and say, why 7 days? Why, like, if God is going to do it, why do we have to wait for 7 days? Why do we have to go around and around and around?Why wouldn't he just do it on the first day?
とにかく分かんないです。なんでこんなインストラクションなの ?We just can't get it, right? しかも声出しちゃいけないって言うんですね。
And it says don't say a word.
なんで声出したら壁が崩れなくなるの？どういうことって。なんで声出しちゃいけないんだろう？その意味が全然分かんないしって思うの、ね、
Like, why silence? What does this have to do withDestroying the wall. Like if I say a word, the wall is going to stay. What's the relationship between my word, my voice, and the wall? Doesn't make sense at all.
そして極めつけは誠実。最後見ると男も女もって書いてありますね。年寄りも若いも。とにかくみんな殺せ。そして全てのものも滅ぼさなきゃいけない。ひどいよね。残酷だよね。まだ使えるもんもあるのにもったいないじゃんって。それで私たちの価値観が拒絶し始める。拒絶反応を示す、
ね。And at the end, God told us to destroy everything. Verse 21, if you see verse 21, every living thing in it, man and woman, young and old, cattle, sheep and donkeys, everything in the city. We can't accept that, can we? Like, that's so cruel. Like, there are some useful things still, but God tells us to destroy. Wow, that's a waste.
とにかくどれを取ってみても、もう本当に私たちの常識、私たちの価値観というのをもう思いっきり真っ向からチャレンジしてくるわけです。わけわかんない。
So every single instruction, every aspect of this instruction challenges our common sense, challenges our values. It just doesn't make sense at all. Right?
でもこれは実は本当に私たちの常識価値観だけをチャレンジしてるんじゃなくて、私たちの信仰へのチャレンジでもあるんですね。
But this is not just a challenge to our common sense and values. It's also a challenge to our faith as well.
ね、まず、これは私たちに神様にできないことはないっていうことを教えてるんですね。私たちの頭は無理って言うんです。でも神様はいやいや無理じゃないってば、私できるから、ね、それを信じてごらんって、そういう信仰へのチャレンジが入ってます。
Like when our mind starts screaming, no way, that's impossible, God says, yes, it is possible, I can do it, so just trust me on this one.
私たちの常識って本当にこう信仰を持っていくと結構邪魔なんですよね。私たちの頭の中では 1+1 は2ですよね。Like, you know, our common sense often gets in the way of our faith, right? Like, our mind says 1+1=2. ってことは、2を作ろうと思ったら1と1を足さないと2にならないんですよね。So, in order to make 2, we have to add 1 and 1. That's the way to make 2, right? ところが、神様のやり方の中では 0+0 でも2になるんです。But in God's math, 0 plus 0 can also be 2. 同じように城壁を崩そうと思ったら、やっぱり例えばダイナマイトだとか、なんかとんでもないいろんな武器を持ってこなきゃ崩せないんですよ。私たちの頭の中では。でも神様の頭の中では人がぐるぐる回って、わえーって言ったらもう崩れるわけ。Like in our mind, if we want to destroy this wall, we need dynamite or bomb or some kind of weapon to destroy, that bring down this wall, right? But in God's mind, it only takes people to go around, around, around and shout. That's all. この神様、私たちが信じているこの神様というのは全世界を、何にもないところから、全世界だけじゃない、全宇宙を作られた方。全く何もないところから全宇宙全世界人の全てをポッて作られる、それができる神様なんです。 Like we're talking about God who created the universe, the world and every human being from nothing. この神様は思いのままに雨を降らせたり雨を止ませたりすることができる。 We're talking about God who can bring rain or who can stop rain.海をこう真っ二つに分けてそこを通らせてイスラエルの人たちを助け出した神様です。 This is the God who parted the sea to bring Israelites out of Egypt. 皆さんの中でできる人います？それ海を二つに分ける、一生懸命水ジャボジャボってもうどんどん入ってくるのね。できないよね。 Like, none of us can do that, right? Parting the sea.そしてイエス様も処女から生まれたでしょ。そして3日目によみがえったりするわけですよ。 Like, think of Jesus. He was born from a virgin and he rose from the dead after three days. 神様にできないことはない。 Nothing is impossible for God. 私たちの常識がどんなに大声で無理無理無理無理って言ってても神様は大丈夫だから、できるからって言われるんですね。So no matter how loud our mind says, no, 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 it's impossible, God says, it is possible. I can do it. So just trust me. 僕の父はですね、もう亡くなりましたけど、僕の父っていうのはもうめちゃくちゃスーパー超頑固親父だったんですね。Okay, my dad, he passed away, but my dad was a super stubborn man.Okay. それで、まあ、日本の商社マンだったわけですけれども、もう本当に超頑固で、困ってたんですけれども、でもそんな中でこう、うちの母が、そして姉が僕がクリスチャンになっていくんですね。僕が中学生の時でした。So he was a super stubborn guy, but then when I was in middle school, my mom and my sister and I became a Christian. Okay.で父だけがやっぱ頑固だから受け付けないんですよね。もうあれこれへりくつ述べ立ててもなかなか信じないんですよ。 But my dad, since he was super duper stubborn guy, he was making excuses after excuses. He just kept rejecting. 僕らは父、そんな父をよく知ってるから、お父さん無理だなと、ね、お父さんはそういうタイプじゃないなとか思ってたんですね。 So we, like, as a family, we knew him, right? We knew my dad, so we were like, nah.That's not gonna happen. I don't think it's for him. ところが60歳の時かな、ね、イエス様を信じたんですよ。 But when he was 60, he accepted Jesus. それ自体がもうめちゃくちゃ僕ら驚いえー、みたいな驚いたんですね。 And that surprised all of us, you know. それで信じただけじゃなくて、そっから、まあ、ちょっと月日時間かかったけども、そっから本当に超頑固親父のその頑固さが見えなくなるぐらいに変えられていく。 And what was more surprising was over the years, he kind of changed his, like, super duper stubbornness
kind of disappeared. And he became a totally different person. 教会でもなんかこう自分が間違えたことをした後に、そのどんな相手がどんなに若い人であってもその人のところに行って謝れちゃう。そんな姿僕見たことないしみたいな。え、何してんのみたいな感じなんだけど、それを平気でできるような、本当にもうへりくだった人物に変えられていったんですね。
Like, you know, when something happened, something he did, you know, offended somebody or something, and he would go to that person, no matter how young that person was, he would go and he could apologize, which we never seen before.
That's how God changed him.
人間的に考えたらそんなに普通人変わらないじゃないですか。変わりたくても変わらないよね。でも神様はその不可能に思えるような、ね、変化を父の方にもたらしてくれました。
Like, humanly speaking, people don't change like that, right? They may change a little bit, but not like that.
But God changed them. It was possible for God to change that super duper stubborn guy to a very humble man.
それとか僕らがカナダにいた頃も、これも何回も話してるけど、カナダの進学行った時に3ヶ月ちょい、3ヶ月半の貯金を持ってった、そこ、それが6ヶ月、あ、3ヶ月じゃない、3年半の貯金を持ってて、で結局6年半いたんだけども、その6年半ずっと神様は私たちを養ってくれて、6年半私たちは借金なしで、ね、3年半の貯金で行って6年半私たちはそこで生活することができた。これも本当に私たちの計算ではどう計算しても合わないことだけど、神様がしてくれたことなんですね。
And I've shared this many times, but when we went to Canada to go to Bible school, we had like 3.5 years worth of savings, but we ended up staying for 6.5 years. And somehow God just provided everything, so we had no debt throughout that six and a half years.That's way beyond our calculation. We can't explain that with math. Okay?
神様には私たちには絶対無理と思うことを結構平気でできちゃう方なんですね。
You see, God can do anything. Even when our mind, when our calculation says it's 100% impossible, it's 100% possible for God.、
ね、私たち神様信じてるっていうならば、やっぱりそこも信じたいな。
And when we say we believe in God, we want to believe this too. Believe that nothing is impossible for God.
で、次このインストラクションね。これ信仰のチャレンジですけれども、本当になんでこんな時間かけなきゃいけないのっていう声が聞こえてきたときに、いや、何事にも神様の時があるんだよと。そのことを私たち学ぶことができるんですね。
You see, when our values or common sense starts yelling, you know, why is it taking so long time? Why 7 days? Well, God says, well, there's God's timing for everything.
もちろんどんなことでも神様はすぐできるんですよ。あ、ちょっと準備しなきゃいけないからとかないんですよね。やろうと思ったらポッてできちゃうわけですよ。
Of course, he can do anything right away. He doesn't need preparation time. Okay? He can do anything just like that.
でもすぐにしないことが結構ある。すぐにしないことの方が多いですね。なんで？神様の時があるから。
But he doesn't do it right away very often because there's time for everything. There's his timing.
あの旧約聖書にこういう言葉があるんですね。伝道者の書っていうところの3章にこう書いてあります。
There's this word in Ecclesiastes 3:1.
天の下ではどんなことも何事にも定まった時期があり、すべての営みには時があるって。
It says there is a time for everything and a season for every activity under the heavens.
すべてのことは神様の手の中で行われる。その神様の手の中で行われることには時があるんですって書いてあるんですね。
You see, everything that happens in our lives is happening in God's hand, and in those things, there's a time for everything.
そしてもうちょっと、ね、この後、ね、読んでいくと、いや、人が死ぬのに時があって、人が生まれるのに時があって、喧嘩するのに時があって、仲直りする時に時があってとかって、もうちくち細かいリストがあるんですね。
And after this, he gives the list of like, the, there's time for people to be born, there's time for people to die, there's time for fighting, there's time for reconciliation, and so on. でその後に11節でこういうふうに言ってるんですね。結論として、神のなさることはすべて時にかなって美しい。 And he concludes and says this in verse 11. He has made everything beautiful in its time. 私たちはすぐに目の前の壁が崩れてくれたらいいなと思います。We always hope and expect that God will just crumble, take away this wall right away, now, today. でも神様はもうすべてのシチュエーションを見て、一番いい時を狙ってその時まで私たちを待たせる。その時にことをなしてください。But God sees all the situation and He knows the best time to do that.So he will make us wait till that time. だからそれまで私たち待たなきゃいけない、時間がかかることがある、そのことをやっぱり知っておく必要があるんですね。 So we need to know this. We need to know that things God will do certain things over time. そして次、どうして声出さないのっていう声が聞こえてきたとき、これは私たちに本当に従うことの大切さを教えてるんじゃないか。And when our mind starts saying, why can't we make a sound? Well, it teaches us the importance of obedience. 本当にどう考えても声を出さないことと壁を崩すこと全然つながらないですよね。どんなにこう説明してみても全然絶対つながらないですよね。Like, no matter how we think, you know, we cannot really connect not making a sound andcrumbling, then taking the wall down, right? There's no reasoning in between that. で実際に聖書にもなんでって書いてないんですよ。And the Bible even doesn't really explain why, right? でも意味がわからなくても、筋通らなくても、計算が合わなくても、とにかく神様がしなさいって言ってるからやろうって。これが大切だってことをここで教えてくれてる。But even when things doesn't make sense, even when we don't understand why, even when our calculation doesn't explain, in this instruction, God is teaching us the importance of just obeying, no matter what. だから基本的にこのインストラクションの中で神様が私たちに聞いてるのは、あなたは本当に私を信じますかってことなんです。So basically, through this instruction, God is challenging our faith, asking, Do you believe me? Or do you trust me? 本当に私を信じて、私を信頼してる？だったら言った通りにやってごらん。それがこの神様のチャレンジなんですね。He's saying, If you believe me, if you trust me, and then just trust this instruction and do it. 神様を信じるなら、神様の言葉も神様のインストラクションも同じように信じていたいなと思うんですね。If we say we believe in God, we want to believe in His words too, His instructions as well. そして最後もう一つだけね、最後はその誠実っていう、これ多くの人が結構こう引っかかるみたいですね。And last but not least, you know, we want to touch on this destroying everything issue because many people have problem with this.かわいそうやん、ひどいやん。Like, it's so cruel, right? で、これね、この誠実っていうのは何でやってるかっていうと、私たちが清くなるため、イスラエルの人たちが清くあるためにやるんですよ。See, the whole purpose of this destroying everything for God is so that the Israelites could remain holy.よくあの映画とかで見かけたりするのは、そこを全滅させる時のその理由というのは、一人でも残ってて後でそいつが人を集めて復讐してくるといけないから、復讐予防のために全滅させようという、そういう、こう戦略がありますよね。 Sometimes we see in movies and TV shows that, you know, when you need to destroy the whole clan of people, you know, the reasoning behind that is if we leave one alive, maybe thatperson will gather his friends and come to revenge. So let's not let them give the chance to do that. We're going to destroy everybody.
That's the common tactics that we see in the TV shows and movies, right? でもこれは違うんで、そういう理由じゃないんですよ。But this was not the case. そもそもだってイスラエルがこう約束の地に入って、なんでそこに住んでる人と一緒に平和のうちに住んじゃいけないんだろう。なんでいちいちみんなを殺してもらわなきゃいけないんだろう。と思いますよね。Like, why couldn't they just go into the promised land and live with those people in peace? Why did they have to kill everybody, right?ね、これはというのはね、そこに住んでいる人たちっていうのは、先週もちらっと言ったんだけども、異教の民なんですよ。違う神々を信じている民なんです。人々なんですね。Because those people in the promised land, they were the pagan people. They believed in pagan gods, not this true God. と、right? いうことは、そこに入っていって、その人たちと住んだら、その人たちの影響でイスラエルの人たちもこの神様から離れて異教の神々に走ってしまうから。その影響力、そういう誘惑のもとを立つ意味で入ったところで、ね、一掃するんですね。だから人だけじゃない、物も含めて、ね、そういう異教とつながりのある物も含めて全部一掃しなさいというのが神様のインストラクションなんですね。 And God wanted to keep Israelites from any sorts of influence and temptation from this pagan God. That's why heinstructed to destroy not only people but the stuff, things, the things that could have had some tie to this pagan religion. だからそういう意味でラハブっていう、さっきの遊女ラハブっていうのは、この神様のを信じて、神様がこれをしてるんだっていうことを信じて、そのスパイをかくまってあげた、その信仰ベースでここで生かされてるんですね。彼らは殺しちゃいけないよ。That's why Rahab was spared because she believed in God and based on that faith, she protected the spies. So, based on that faith she had in God, God said, spare their family. だから神様の私たちに対する、皆さんに対する思いというのはもう常に同じなんですよ。もう全歴史を通して同じの、私たちが本当に神様を信じて、神様に近づいて、その中で本当に信仰的に成長する、成長して神にもっと使えるようになるために、それが神様が私たち皆さんに対して常に持っている願いなんですね。 So this God, the desire God have for us, for you, is same throughout the historyHe wants you to believe in God. He wants you to be closer to God so that you can grow in faith and you can serve Him more and more and more. だからそのためには、それを邪魔する、それを私たちのこう心を他に向ける要因のあるもの、その原因となるものは一切取り除いていく必要がある。そのことをここで、この聖絶っていうのを教えてくれてるので、私たちも毎日の生活で私たちを神様から遠ざける、私たちが神様に近づくのを邪魔する要因になるものは、とにかく取り除いていかなきゃいけない。で、そういう火で遊んでたらダメよっていう。それがこの聖絶のティーチングです。So in our daily lives, it is so important that we get rid of anything that gets in the way for me to get closer to God. Don't play with fire. That's what God is teaching here. だから目的は清くなること。ってことは、ね、もう一歩ちょっと突き進んで言うと、神様が壁を崩してくださるでしょ。壁を崩して道をパーッと開いてくれました。その時に私たちはどうするか。 So let's go one step further, okay? Okay, let's say, okay, we did all this. God brought the walls down. God opened the way in right in front of you, right? So what do we do? そこで、わーやった、ハッピーハッピー、ラッキーラッキーと、さあ楽しもうってついなっちゃいがちなんだけど、神様が私たちが清くなることが目的で全部やってくださってるんだから、私たちは清くなる方向に進んでいかなきゃダメだよ ね, ね, せっかね壁が崩れました。心にゆとりが生まれます。時間にゆとりが生まれます。もしかしたらことによって経済的にもゆとりが生まれます。そのゆとりを何のために使っていきますか。神様が壁を取ってくださったんだから、これ今与えられたゆとりを神様のために使っていきたいよね。それが神様が期待していることじゃないか。You see, so God brought the wall down. You got the way right in, you know, you got the open door right in front of you, right? Then often when that happens in our lives, it gives you some room in our heart, some more room in our time, and sometimes give us some room financially too. And how are you going to use those extra room? To entertain yourself? No. Well, because God brought this down so that you could be holy, right? You could get closer to God. That means, okay, we want to use this extra room, extra things, to serve God. Okay, that's how we want to think.
本当にこう今日の、ね、ここから教わる、あんまり僕こんないっぱいポイントを上げることしないんですけども、ちょっとこれぜひ、ね、覚えててほしいと思うのは、本当に私たちが神様を信頼することの大切さ、忍耐して神様が動かれるのを待つことの大切さ、ね、そして待ってる間忠実に神様のインストラクションを守っていくことの大切さ、そして壁が崩れて道が開いたら壁を崩してくださった神様のために進んでいくことの大切さ、これを今朝ちょっと覚えて帰ってほしいなと思います。So, I don't usually get these multiple points in my sermon, but, you know, these are the things we want to remember today. You know, we want to remember to trust God. We want to remember to be patiently wait for His timing. And we want to remember that while we're waiting, we want to be obedient to Him. And then once He brings the wall down, we want to rememberthat we want to start living for God as we move on. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。今日のこのストーリー、本当にたくさんたくさんのことを学ばされます、けれども本当に私たちが純粋にあなたを信頼していくことができ、もっとあなたを信頼していくことができる。どんなことがあっても、自分の思いと違ってもあなたを信頼し続けていくことができるように。そんな信仰を私たちが持つことができたらなと思います。Father, we thank you so much for this message. And, you know, there are so many points there, but we just want to trust you more. No matter what happens, even when things we don't understand, we want to keep trusting you. どうぞここにいる一人お一人も、本当に神様、今いるところよりも、また一歩あなたを信頼した歩みができますように。いろんな時に壁にぶつかった時に壁が取り除かれた時にあなたを信頼してあなたのために一歩踏み出していくことができるように今日のメッセージをまた思い起こさせてください。And Father, I pray that we can, you know, sometimes we come across the wall. Sometimes you take away the wall. And in those days, you know, we want to remember today's message and make one step towards you.Instead of just entertaining myself. 感謝します。イエス様の名前によってお願いします。Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.